藤田純の飲むしかないだろう。はい、皆さんこんばんは、藤田純です。6月26日日曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。ということで、実はこれ、今私話してるのがですね、6月の14日なんですけども、梅雨入りましたね。あの5月エンドに30度超えた時にはですね、もう日本には梅雨なんかなくなっちゃったのかと思ったんですが、しっかりありますね。今日も雨ですし、今週も来週も週間天気予報を見る限り雨マークだらけということで、やっぱり梅雨が来たという感じですね。まあ、きっとこの後はすごく暑い夏がまた来るんじゃないかなと。最近夏が長いんでね、本当に気合い入れていかないとと。まあ、防衛策として最近私、夏で雨降ってなくても傘さすことにしてるんですけどね、紫外線対策のために。今週はですね、先週に引き続きまして、上海の山尾とのですね、山尾総経理とのウェブミーティングをの模様をお送りしたいと思いますけども、まあ先週の話聞いててもすごいね、状況が厳しい状況で、もう家からも出られない状況が2ヶ月続くって、これ本当にね、私も10日間余り隔離されたことがあるんですが、以前10日でもかなり気がおかしくなりますね。気がめいりますよね。そんな中、まあ配給だけで2ヶ月もということでね、本当に皆さんのご苦労、辛さがもう想像するを絶する辛さだと思うんですけども、引き続き今日はどういう感じなのか話を聞いていきたいと思います。最後までお聞きいただければと思います。よろしくお願いします。内田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社ことぶき精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。行
こう。グループ企業の代表なんだけど、シンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり、歌ったり語ったり、こけたり滑ったり、頑張る社長をどうぞご覧ください。
藤田純の飲むしかないだろう。お前三名自身はどうなの、ストレス大丈夫か。
私は大丈夫ですね、まだ。
あ、そう。
うん、
けど映画見れんの。
映画ですか。映画というか YouTube が見えますんで。
ああ、そっかそっか。
はい。
ああ、じゃあまだいいんだな。
そうですね。
あれ、ホンダの DVD 行ってた？
あ、いただき、届きました。ありがとうございます。
見れた？
まだプレイヤーがなくて見えてないんですよ。パソコンにドライバーっていうんですかね。
うん。
DVD を再生するのがついてないので。
あ、そういうことか。
はい。
はいはいはい。どうなの？もちろんご飯だけど、お菓子とかはないんだよね、そっちね。
ないですね。本当にご飯だけですね。
そういうのは買ってこれないんだよね、要はね、今ね。
やろうと思えばできるんですよ。というのが、出荷する際に、上宿まで、トラックの通行許可が取れてるので、上宿に行くと、上宿の事務所で買っていただいたものをトラックに入れて持って帰ると。
うん、
はい、というので、果物なんかは、持って帰ってますね、今、上宿から。
あ、そう。他に、はい、なんかみんなのリクエストで持って帰りたいものあったら、どんどん買ってあげて。
そうですね、はい、
うん、分かります。その分の、買った分の費用は俺が後で個人的に3名に払うから。
あ、分かりました。すいません、ありがとうござい
ます。あ、言ってく、遠慮なく言って、全部言って。
はい。
で、カップラーメンも、水とかさ、はい、飲み物とかも。
分かりました。ありがとうございます。
シャンプーとか石鹸は足りてんの？タオルとか。
各自自宅から持ってきてますんで。
乾燥機とか買わないでいいのか？
裏にみんな干してます。
ああ。
自転車小屋というか、バイク小屋の中に。
うんうん、あ、そういうことね。
はい。
あ、そうか、そうか、そうか。工場の中では干せるんだ。そっち雨とか大丈夫か？もし必要だったら2、3台買っとけよ。それも俺払うから全部。
あ、わかりました。ありがとうございます。
うん。
はい。
本当遠慮すんなよ、こういう時は。
あ、すいません。ありがとうございます。みんな喜ぶと思います。
うん、言って。俺、いくらでも出すから。
はい。
あと、ランちゃんとかは大丈夫？
毎日連絡してるんですけど、家族は元気にしてますね。
どう？スタンウェイが住んでたところって、
はい、
その後もやっぱり厳しいの？
いやー、あまり大きな声じゃ言えないんですけど、
うん、
かなり皆さん贅沢されてるんですよ。
どういうこと？
団体購入であそこってすごい買えるんですよ、うん、今。
あー、それランちゃんのおかげでだろ？
いや、中国人の方が、地元の方が多いので、あまりちょっと大きな声じゃ言えなかったんですけど、
うん、
まあ、あそこに住んでる日本人の方は、そのウニを買ったり、刺身を買ったりされてるんですよ。
あ、そう。
ね、ちょっとあまりね、皆さんに聞こえると良くないんで、ちょっとそういうのは言わなかったんですけど。
あ、そうか、そうか、はい。そういうことね。そうやって、地域によって格差が出ちゃってるんだな。
そうですね。
うん、
だから、その政府からの支援物資っていうのも、届かあまり来ないんですよ、正直。
うん、
買えるんで。
あ、そういうことか。
そうなんですよ。
じゃあ政府もそれ分かってるんだ。
いやー、分からってるとは思うんですけど。で、あとは、公安関係の偉い人が住んでるはずなんですよ。
はあ。
で、あと駐車場に領事館ナンバー止まってるので、どこかの領事館の方がいるはずなんですよ。
そういうことだよね。
はい。
じゃあやっぱり場所で全然違うんだな。
と思いますね。
ああ、そう。
はい。
そういうことか。でもなんかね、日本で伝え聞いて聞こえてくるのは、まあ6月になったらだいぶ変わるんじゃないみたいな話だけど、わかんねえな、こればっかりは。
そうですね。なので、その稼働許可もしくは車の通行許可証っていうのが6月1日以降は発行されないっていう情報も出てるんですよ。
うんうん、
というのは解除の前提なのかなというも思う。
そうだね、多分
コロコロ変わるので、
うん、
ちょっとわからないですね。で、平田としてはちょっと6月1日以降発行されないなら、もうまとめても発行しようというので、47名かな、今日今申請してるんですけど。
なるほどね、
はい、
もしかするとそのさっきの読みが当たってるかもな。その6月1日で全面解除だから、もう特にその何人限定でっていうのは発行しませんよってことかもしれないね、もしかすると。
そうですね。で、今あれですよね、北京の方で学生がデモを起こして、
なんかやり始めてる。うんうんうん、
ね、
うん、
で来月の6月4日というと、あれですよね。
あの日か。
あの日なんですよ。
そうだよな。
で、結構政府もそれを警戒してるようなちょっとニュースは見たんですけど。
ってことはもう本当にいい加減、6月1日で解放しないと本当に良くないね。
そうですね。
でも、あれ、じゃあ今街中バスもタクシーも走ってないの？
ですね、バスは走ってるんですけど、
うん、
結局その工場再稼働する際の移動手段として政府指定のバスで移動してますんで、うん、みんな工場に来る、うん、それが少し動いてるぐらいですね。
ああ、じゃあ一般のあの人たちが乗るようなバスは動いてないんだ。
動いてないですね。
じゃあ道路は本当にガラッガラなの？
ガラッガラですね。
はあ、
はい、
中国とほら片道4車線ぐらいの道路じゃん、立派な道路バーッとあるじゃない、はいはい、あれがもうガラガラなのね。
ガラガラでしたね。で、僕たちが出勤する際も政府の指定のバスで来たんですけど、信号無視ですね、もう。
はあ、そういうこと。
はい、
はい、だってそうだよね、いないもんね、車も人もね。え、じゃあ今コンビニも閉まってんの全部？
ですね、コンビニは、ちょっと待ってくださいね。
空いてるとこもあるんだ。
空いてるところも、1週間に、 団地によって違うんですけど、1週間に何回か外出できる許可、外出できるんですよ。
そう、買い出し日みたいな、買い出しデーみたいな。
そうですね。で、その時にコンビニは空いてるんですけど、今ちょっと写真送らせていただきました。
来た。これヤマト？
これ、そうですね、ヤマトとラ
で
ンちゃ
か
ん
く
で
なっ
す。
たな、なんか。
本当に何もないです、コンビニ。
ないな、空だな、これ。全然空じゃん。
はい。
わあ、これ行っても、全然ないじゃない、これ。
何にもないんですよ、本当に。
うわあ、これ。これ棚にガムが1個か2個あるだけじゃない、これ。
本当にもう何もないです。
これじゃあ外出してもしょうがないよな。
そうなんですよ。なので、ちょっと下に緑のカゴが置いてあるので、これぐらいですね、本当にあるって言ったら。
わけのわかんないカップラーメンが2個あるけどな、奥に。あ、これ違うな、なんか。
で、意外とこの一番奥、うちのよ、えーとね、ちょっと待ってください。うちの嫁さんが写ってない方の写真のずっと奥の方を見ていただくと、ビールは皆さん買わないようで、箱でやっぱり置いてる。
本当だ。俺、ビールで腹満たせるしかないけど、子供は飲めないもんな。
そうです
あ、
ね。
ハイネケンね、これ山積みね。
で、結局その団地の団体購入っていうのがかなりもう機能してるので、大体のものはもう買えるようになってるんですよ、
なる
今
ほ
は。
どね。はあ、そういうこと。よくわかりました。そうなんだな。
でもこれはすごい、差がすごいです、激しいです。
だから、例えば、常なんか今どうなの？常。
ですね、常さんが住んでるところは巨大団地なので、あそこ何人いるんだろう。おそらく5、6千人いると思うんですよ。なので逆にでかすぎて統制が取れてないと。
そうだろうな。あいつ食いもあんの？常。
食べ物はあるみたいですね。毎日連絡は取ってるんですけど。
あ、そう。今、ロックダウン、上海だけ？あと、北京か。
北京と、で、天津もロックダウンといっても、その区の外に出れないっていうんですよ、区。なので、うちの天津工場なんかも、その工場がある区の中に住んでる人は通勤できるんですよ。区の外に住んでる人は通勤できなくなるので、マーリンさんは工場に住んでます。
そうやな。なんかあいつ、ウィーチャッツと、なんか投稿してるけどな。
今日もちょっと電話したんですけど、一人だけ工場に住んでるみたいですね。
彼は家に帰っても一人だから、そういう意味では一緒やからな。総経理数のソファーだったら決して寝心地悪くないと思うよな。周りに一人ならな。
そうですね。
そう。
で、やはり上海はここまでロックダウンが続いているので、上海を脱出する人が多いですね。
今ね、外国人も多いんじゃないの？
外国人も多いですね。
なあ。これだから、ロックダウン終わっても、これが影響して結構出てっちゃうかもね。
そうですね。
今、うちの上海の工場の人で、出稼ぎできてる人って何パーセントぐらいなの？
結構いますよ。
そうやろ？
10パー、20パー、20、もっといるのか、40%超えてると思います
ぐ
ね。
らいな。その人たちは、田舎帰りたいとか、まだそれは言ってない。
行ってないですね。今、頑張って仕事していただいてますね。
すごいチームワークだな、みんな。
すごいですね。本当によく頑張ってくれてるんで。
ちょっと、別に会社の収支は気にしないでいいから、手厚く、してあげて、何？手当とか。
わかりました。はい。
そうか。でも、山は夜寝れてる？
僕は寝れてますよ。
暇だから、暇じゃねえのか、ある意味で。忙しいんだな。
でも夜は寝てますね。
そう。酒が抜けて、ある意味でいいのかもしれないけどな。
というか、事務所にも結構寝てるので、あんまり一人で起きてごそごそするのも悪いんで、
そうだよな。 その部屋で寝てんの？
僕はこの部屋で寝てますね。
ソファあったっけ、その部屋。
この僕はあの折りたたみベッドをいただいたんですよ。あのビーチなんか。
はいはいはいはいはい、はい。
1個だけ届いたやつをいただいたんですよ。
あ、よかったね。
で、他のメンバーはこの間、そのエアマットレスを全部購入しようとしたんですけど、
うん、
サンプルを見てもらうとみんながいらないと。
ね、ふわふわしちゃうやつ？
ふわふわするやつですね。結構25センチぐらい厚みがあったんで。
ああ。ああ。
なので、その段ボールに寝袋を敷いて掛け布団みたいな感じですね。
なるほどね。
うん、
でも、冬じゃないのが良かったな、唯一な。
そうですね。
冬だったら寒いかな、上海。
そうですね、冬だったら大変だと思います。で、シャワーも大変だと思いますね、寒いと。
そうだよな。唯一そこだけだな。
はい。
ああ。そうか。じゃあ、今、総集も材料待ちで生産止まってる状況もあるんだね。
一部そうですね、材料がの遅れが出てますね。
うん、
で結局、その蘇州なんかも両面テープっていうと、上海の DIC さん、上海の日東電工さん
だ
けど、そこも完全に稼働できてなかったので、
うん、
DIC さんが上海平田と同じタイミングですね、
うんうん、動き出した。あ、じゃあ DIC さんも早かったんだね。
いや、ホワイトリストに載ったのは、許可が出たのは DIC さんの方が早かったんですよ。
あ、そうなんだ、
うん。で、うちの方が遅れてたんですけど、結局稼働できたのはうちの方が早かったですね。
あ、そう。
はい。
ああ。例えば、あ、そっか。でも、じゃあ今、くんさんはどうなの？くんさんもロックダウン？
くんさんはもう通常通り戻ってますね。
はあ。
はい。
上塾もね。
上塾も、はい。そうですね。
今、プーシーもダメなの？上海のプーシーも。
プーシーの方が感染者が出てきてるような情報が入ってますね。
ああ。
はい。でも、あれですよ。6月1日からゴルフ場再開するような情報も出てるんで。
それはまた、それは随分のんきな情報だな、それ。
そうです。上海市内なんですけど、6月1日から営業再開するっていうような情報が来てるんで。でも行ける人がいないんです
よ。いないよな、そのゴルフ場やったって行けないよな、みんなな。外出許可下りないんだから。
はい。
まあおもろいけどな、そこはな。あ、そう。まあでも、まあ寝る場所があって、シャワー浴びられて、ご飯が食べられれば、まあなんとかまだね。
そうですね、
いいけど、最低限の生活だな、でもな。
で、先ほどちょっと話してたんですけど、その工場の検査を受けるために選抜部隊が4名入ってるんですよ、
うんうん、
で、その4名とちょっと後で屋上でお酒でも飲もうかっていう話をしてたんですけど。
そうしなよ、
うん、ちょっとみんなにバレないように屋上まで上がって。
あ、それ、そうしな。屋上あったよな、うん、3階だから、うちな。
あります、あります。
なんかつまみかなんかないの？なんか
つまみはですね、総務部長が持っておりました。
あ、そう、さすが。
はい。
ぜひ、まあ、あんまり小さな声で楽しんでください。
はい。
そういうのはいい思い出だよ、でもな。
そうですね。お酒はたくさんあるんですよ。
はい、お土産でみんな持ってくるから？
あの、会社の食事会とかするのに、買って置いてあるんですよ、倉庫に。
はいはいはいはいはいはい、はい。そういうこと。で、
今見てきたら、炭酸もあったんで。
お、
炭酸と、ジャック・ダニエル、ワインとかありますんで。
じゃあハイボールで飲めんだ。
ハイボール飲めますね。
あれ、氷は？
氷はないです。ウイスキーを冷凍庫に入れてます。
ああ、
はい。
あれ、でも冷蔵庫あったやろ？
冷蔵庫ありますよ。事務所と会議室と食堂と。
うんうんうん。
ありますので大丈夫です、冷蔵庫は。
でも、まあ、ちょっと飲む前にさ、まあ、上塾に頼むべきものは、もうどんどん頼んどけよ。
あ、わかりました。
で、ファーピアをいらないから、領収書いらないから、あと全部俺が後で現金で払うから。
はい、 わかりました。ありがとうございます。
頼むだけ頼んじゃいな。みんなの、あの、で、乾燥機とか買ってもなんか使えそうじゃない、なんか仕事とかでも。
そうですね。はい。
うん。あと食べ物とかお菓子とかなんかあれば。
はい。
あとラーメンも、まあ、もうすぐね、解除されるかもしれないけど、備えあれば嬉しいなしだから、まあ。
はい。
はい。
そうですね。
うん。
はい。
あとは特に大丈夫？
特にはそうですね、大丈夫ですね。
うん。
うちの総務部長がなんか昨日ぐらいから言ってたんですけど、
うん、
ピンチの後にチャンスがある。
どっかのラジオ番組の題名みたいな感じだな、それな。
あの、インターネット、ホームページか何かで見たみたいで。
あ、そう？
はい、言ってましたよ。言ってますよ。ピンチの後にチャンスっていう。
え、総務部長って日本語喋れたっけ？
ルーロンです。
あ、ルーロンか。
はい、
ルーロンね。あの、はい、今回会社案内新しくするでしょ。
はい。
で、一応、最後のページ写真じゃん。
はい。
あそこに、俺とルーロンのツーショットを入れときましたんで。
あ、そうですか。
うん。多分、なんかそんなような、あいつが頑張ってそうな気がするんで、入れてあるんで、彼女的には、メンツ的にも素晴らしく喜んでくれるんじゃないかなと思ってんだけど。
わかりました。了解です。はい、
じゃあサム、ちょっと今日皆さんと静かに楽しんでください。
はい。藤田さんはお元気なんですか？
俺全然元気よ。絶好調。
その後ろになんかビニールで囲ってあるんですか？
あ、これね、今ね、はい、うちの住んでるとこのマンションがなんか、なんつうの？防水工事みたいなのやってて、ベランダとかなんか塗り直しだから、皆さん、はい、網戸とか全部、部屋に入れてくださいって、はい、全部入れたんで今。
あ、そういうことですか。
どうぞどうぞ、それだけ。
あ
と2週間ぐらい。だから、そうなんだ。だから網戸にすると虫入ってくるから全部締め切りなんだけど、まあ、これはどうでもいいんだけど。
はい。
うん、そんな感じ。
ね、なんかちょっと後ろが気になるなと思って見てたんですけど。
そうなんだよ。この今、だから外に置いてあったなんか、物置とかも全部中入れてさ。
ああ、それは、大変ですね、でもね。
うん、まあまあね。
はい。
親父さん元気か、ところで。
親父さんは元気にしてますね。
何かあったら言ってくれ、すぐ行くから。
はい。海にも出てますんで、たまに。
あ、そう、元気だな。
はい、元気にされております。
まあ、鳥取工場の予定地の場所、分かった？山を。
うちから近いはずなんですよ。
近く。多分、車でね、10分かかんないよ、山の地から。
ですよね。
うん。
なので、まあ、亡くなったおふくろの実家からすぐ近くなんですよ。
あ、逆にね。
はい。
はあ、はあははあ、
すぐ近くの。川の反対側。
そうそうそうそう。あ、そう。
はい。
あそこすげえ場所いいぜ。
あ、本当ですか。あれ、さら地なんですよね。
ん？
さら地。
さら地、さら地、さら地。工業団地。
はい。
市の土地だって言ってた。
でもあれですよ、鳥取は多分人が集まりにくいと思いますよ。
うん、そう。だから、なるべく自動化を進めようと思って。
ああ。やっぱり言われました、人集まらないっていうのは。
もう言ってました、皆さん言ってます。
ああ、そうですよね。
うん。
若い人がどうしてもいないんで。
いないからね。
田舎なんで若い人って都会に憧れて出ていくんですよ。
そうだよな。
うん。
だからちょっとね、外国人用の寮を軽く作るかもしれないし。
あ、そうですね。外国人の方が多いんでね。
うん。まあそういうことで、ちょっとこっちはこっちでいろいろと考えてるんで。まあとりあえず、頑張って。
あ、わかりました。ありがとうございます。
うん。皆さんと今日は、皆さんとね、その4人の方の、うん、疲れをちょっとでも、こう、癒してあげてください。
あ、わかりました。
はい。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
また来週連絡します。
はい、ありがとうございます。
お疲れさん。藤田純の飲むしかないだろう。酒どころ伏見からお送りしています。
グループ企業の代表なんだけど、シンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり、歌ったり語ったり、こけたり滑ったり、頑張る社長をどうぞご覧ください。
平田グループ代表の藤田です。 この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。京都伏見にあります FM845 からお送りしています、藤田純の飲むしかないだろう、飲むしかないだろう、飲むしかないだろう。
はい、そういうことでですね、2週にわたってお聞きいただきました、株式会社平田の上海の総責任者山尾総経理とのですねウェブミーティングの内容でしたけども、ちょっとこちらではね、緊急事態宣言とかありましたけども、ロックダウンになるとまた全然話が違うというですね、本当に厳しい状況の中、うちのね海外の赴任者駐在者、まあそれだけじゃなくてね、中国の国民の方もそうですけども、たくさんの日本の出張者それから駐在者の方がいらっしゃいますんで、本当に心からですね、お疲れ様ですと、ご苦労様ですということを伝えたいなというふうに思いました。実はベトナムでもですね、そのようなロックダウン的なことがありまして、大変な思いをしたメンバーがいるんですが、それはまた、来月ですね、実際にこう向こうへ行って話している内容をお伝えできればと思っておりますので、楽しみにしてください。今週もどうもありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。
やっと君に伝えることができた時、あんなひどいこと言った僕に君は覚えてないよと優しい瞳で笑った。やり直せないし償えないと思った」「逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど」「謝るだけの勇気すらなくて本当にダメなのは僕の方で」「君を蔑んだ僕の愚かさを君はどうして許してくれるのかな」「君の優しさに負けて救われたから」勝つことだけが大切じゃないと分かった。なんでもっと早く伝えなかったの、君との時間取り戻すことできない。でもね、僕らにはまだ時間があるから、これからは君の楽しさ作ってあげたい。